皆さんおはようございます。今日は多分その雨のことと、あとでこれから行後ね、そのキャンプがあるので、少し普通よりも少ないような気がしますけども、今日はもう一度、名前先生、スタダ先生ね、青木さんたちと若者たちが以前そのキャンプで奉仕した先生、その教会の牧師先生ですね、ようこそ、皆さんとようこそ来てくださいました。ありがとうございました。本当に日本ね、今回の台風が割と柔らかいですけども、アメリカのハリケーンがね、本当に大変で、もうフロリダで500万人以上なんか電気がなくなってね、もう本当に大変な停電な状態で、まあ本当にね、どっちかというと聖書に書いてあるように、この終わりの時にどんどんどんどん自然がおかしくなって、苦しみの海の苦しみの始まりだというような、ね、聖書が使う表現ですね。まあ本当にそういう気がしますね。まあでも本当にそういう被害を受けている人たちのために、私も覚えながらですね、生活したいと思います。まあ今日は世にあるものを愛してはならない、その第一ヨハネ2の15をその中心として、ご一緒に考えたいんです。この Follow your heart は、まあ、自分の心に従えということがここに書いてある、この付け加えたんですね。世の価値観ですね、もう一番最悪ですね。聖書にはこれがちょうどね、前回の今のシリーズは、この世、肉、悪魔、この私たちの目に見えない3つの敵ですけれども、前回、肉についてですね、古い性質で、そのタイトルの時は、人の心。そして、それが、まあ、エレミアがですね、もう2600年ぐらい前に、人の心は何よりも陰険で、それは治らない。何よりも陰険な心に従えたら、どうなるでしょうね。もう本当に最悪ですね。まあ、今日は世についてご一緒に考えたいんです。本当に聖書にはとても大きな課題ですけども、まとめて、いくつかのメインポイントをご一緒に考えたいと思います。一言祈ります。素晴らしい天の父様、今日これから御言葉を開きます。どうか、あなたの聖霊によって私たちの心に語ってください。そして私たちが世はどういうものであるか、もっと今日ははっきり認識して分かるように助けてください。この時間を委ねて、主イエス様の御名によって合わせて祈ります。アーメン。まず今日の聖句が、ちょっと皆さんどうぞスクリーンを見てください。第一ヨハネの2の15。世をも、世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛してるなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。まあだから、こういう聖句を読むと、すぐやっぱり、世は何ですかっていうね。結局この世は何が含まれている、何が含まれてない、この世の中には。世をも、世にあるものをも愛してはなりません。この世の言葉がギリシャ語には分かりやすい言葉ですけれども、コスモスという言葉ですね。コスモス。まあ、同じ言葉を使って、ヨハネの3章の16節は、神は実にその一人子を与えになったほどに、世、コスモスを愛された。神は愛されたんだけど、私たちは愛してはいけない。まあ、だからもちろんそれが世という言葉の中で本当にいくつかの意味がありますね。結局この世というコスモスの言葉が聖書の中で 5ぐらいの違う意味として使われていますね。例えばコスモスがこの宇宙のこと、まあ、それが多分一番わかりやすいね。コスモスというと宇宙とか地球のこと、また世界のこと。でも今回は私たちが今勉強する世は、 特にあのこのヨハネの中でよくこの意味で使われているんですけれども、ちょっと皆さんスクリーンを見てください。要は神から離れ、神に反対している人事の現状。まあ、これが、あの、結局、世を動かす原則。世の価値観。それが、まあ、世界、その、聖書が言うこの世ですね。ここは、あの、もちろん、いい意味の世ですね。神は実にその一人子を与えになったほどに、世、そのコスモスを愛された。これはやっぱり全人類を愛した。神は全人類を愛するけども、罪人を愛するんだけども、その罪人の罪が大嫌いですね。その罪人の罪によって罪人が滅ぼされて、人生も不幸になるので、だから罪人の罪が神が大嫌いけども、でも罪人を本当に深く愛しています。それが、まあ、聖書がはっきり教えているんですね。まあ、あの、皆さんこれがちょっと面白いですけれども、このコスモスの言葉が、マタイは、ヨーというね、コスモスの意味のヨーは、マタイに9回、マルコ3回、ルカ3回、ヨハネは89回。全然違う世界ですね。だからよくヨハネの手紙は、あの、世界に向いているというね、あの、よくあの、マタイはユダヤ人、マルコがローマ人、ルカがギリシャ人、の考え方。だけども、ヨハネはこの全人類。で、第一ヨハネの手紙には23回またコスモスが出るんですね。だから2つ合わせたら112回。で、新約聖書全部で187回。だから、その187回の中で、福音書と第一の手紙だけで112回。まあ、本当にあの、ヨハネがそこまでこのコスモスをあの、強調するということですね。まあだから、間違って、神から離れて、神から離れ、神に反対してる人事の現状、まあ結局、世の中の原則、世の中の価値観。だから皆さん、あの、今日もあの、中学生たちもね、何人かもいらっしゃるんですけども、やっぱりこの世についてこれから話すんですけども、このインターネットとか映画、漫画、あの全部、あのやっぱり世の文化が世の中の間違っている価値観が自然にすごく日々伝わってきているんですね。だから知らないうちに私たちも染められていて、世の中の価値観が私の価値観になってしまいます。まあこれから、あの、皆さん、この羊がわかりますか？これ。これが、あの、これは世の存在ですね。あの、世はすごく魅力的で、あの、可愛くて、素晴らしい、ピカピカして、あの、とても、あの、素晴らしいものとよく見えますけども、でも本当に、近づいたら、本当に見たら、やっぱり狼ですね。あの、これからちょっと皆さん、御言葉を通して、世にある、あの、世の本当の姿、世の仮面を御言葉によって取り外して、世の本当の姿をちょっと一緒に見たいんですね。ちょっと、あの、聖書、こと、見てください。ヨハネの15の18。これがイエス様の言葉ですね。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方、これがもうイエス様が弟子たちに話してるんですね。あなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。皆さん、憎まれることは楽しいではないんですね。だけども、みんなに愛されてるなら、要注意ですね。もちろん私たちができるだけ人々に、あの、神の愛を伝えて、あの、一般的にあの、みんなに愛されることはいいことですけども、ただ、やっぱり私たちの御国の価値観と、世の中の価値観も、は、あんまりも違いから、だから絶対、あの、変な人だとか、 変わった人だと思われるんですね。さっきLT の時に今ちょっとその伝承学校のことを一緒に勉強しているんですけども、参加している一人のノンクリスチャンの男性がいてね、彼が前から僕に言ってるんですけど、毎回教会の集まりに来ると彼がみんなは普通の日本人と違うと言うんですね。まあやっぱりだんだんそれが彼が気づいていることがすごくいいことだと思いますね。いい意味で私たちはエイリアンですね。エイリアンです。まあ皆さん私は子供の時に英語でよく歌った歌は This world's not my home, I'm just a passing through. My treasures are laid out somewhere beyond the blue. This world's not my home, I'm just a passing through. それがこの世は私のホームではなくて私は単なる旅人だと。そして本当にここは家ではない、ここはホームではない。私たちは、聖書にはっきり書いてある、私たちは旅人だ。本当にこの世を通ってるだけで、本当に一時的にこの永遠の世界を通ってるだけです。そして、その意味では、良い意味で変だと思われた方がいいですね。良い意味で。だから日本の当たり前の常識とか、いろんなことをよくちゃんとしてないとか、そういう意味じゃなくて、ね、やっぱりイエス様と親しい関係を持っている人が、まあ、日本の文化の良いところもいっぱい生かしてもう立派な日本人になるんだけども、でも用途妥協しないから、だから例えばあの時にあんなにひどいこと言われたのにどうして恨みがないのか、その意味で変です。なぜそういうあの人を愛し続けられるのか、なぜこんなひどい状況にいるの ですが幸せそうですか、なぜこんなに大変な試練があるけども喜びがあるのか、そういう意味で私たちは変なものとして見られるべきですね。この世ができない生き方、この本当に一番最高の生き方を知っている人たちとして生活しているということです。まあ皆さんちょっともう少しこの仮面をね、もう少しこういう人本当の姿を見ましょう。次は、ヨハネの17の14。私は、これもイエス様の祈りですね。最後の晩餐のイエス様の長い祈り、17章は全部クリストの祈りです。私は彼らに、あなたの弟子たちにあなたの御言葉を与えました。しかし、世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものでないからです。続けて、ヤコブの4の4。これがすごい強い言葉ですね。皆さんどうぞちょっとよくスクリーンを見てください。底層のない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですか？世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。まあすごい、皆さんだんだん仮面が、取り干される。だんだん狼が見えてきたんですか。本当は、世は、可愛くないんです。世は、まるきりの価値観が逆になって、聖書が一番大事なしていることが、世が無視している。聖書が無視していることが、世の中が一番大事にしている。世の価値観、世の考え方が全部逆さまです。聖書が一番大事なことは、人間の一番最高の特権と義務は、すべてを尽くして神を愛するです。創造主である誠の神を愛するです。要は神を無視するです。そして神が喜ばないことをし続けることです。だから本当に全部逆さまです。だからそれが私たち本当によく気づいて考えることがすごく大切です。まあ、プリントに書いてありますけども、次の列が、世の支配者は誰ですか？そう、サタンですね。悪魔です。皆さん、どうぞ、これをちょっと見てください。同じヨハネですね。ヨハネの16の11は、裁きについて、この世を支配する者が裁かれたからです。まあ、クリストの十字架によって、悪魔が 裁かれたと言っていますね。悪魔がキリストによって負けたということですね。またこれもすごくはっきりしているんですね。皆さんどうぞスクリーンを見てください。第1ヨハネの5の19。私たちは神からのものであり、全世界、これも全コスモスですね。これもコスモス。全コスモスは悪いものの支配下にあることを知っています。あの人魚はいつも僕は忘れるのに、あつらい、なんていうか、操り。いつも忘れちゃうんですけど。操り人魚ね。操り人魚のように、世界が悪魔に支配されていると全然気づいてないんですね。自分が自由だと思っているんです。でも実は、操り人魚で、単なる支配されている、操作されているだけですね。その悪魔の業の計画通り全部動いているんです。もちろんだからといって全世界がみんなダメとかね、全然いいことしないとかではないんです。やっぱりその中で本当に心より思いやりのあって素晴らしい人たちもいっぱいいます。でも一番大事なことを抜けているんです。この能力も、この優しさも、この生きることも全部創造主によって与えられているのに、その創造主を無視して生活しているんですね。一番大事なことを無視して生活しているから、だから聖書はもう完全に外れているということを言っていますね。皆さん、今日は特に世について考えているんですけども、実はですね、このメッセージの3回シリーズは、前は肉を見たんですけども、でも世と悪魔ですね。まあ、イギリスの有名な牧師、チャールズ・スポルジョンが、彼が、こう言ったんですね。これが悪の三密体と言ったんですね。悪の三密体。まあ、結局、誠の神は父子聖霊。でも、悪の三密体はこういうことだと彼が言ったんですね。まあ、実はさっき見たのは、全世界、全コスモスは、この世は、悪いものの支配下にいるんですね。だから、結局悪魔が世を支配している。で、世の力はやっぱり人間のこの肉というと、この体じゃなくて、アダムから後継いでいる古い性質ですね。罪深い性質。だから、この罪深い性質が悪魔がそれを起こして、で、私はそれを世の中でそれを生きていて、その価値観で生きていて、そして悪魔によってその支配しているんだから、お互いにずっとそういう関係し合ってるんですね。だから次の言葉がちょっと見てください。この第一ヨハネの2の16。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、道地から出たものではなく、この世から出たものだからです。だから、世と言ってもそのものは何であるか、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢。だから、世と言っても、結局、これに戻ると、結局これですね。肉の欲、目の欲、そして暮らし向きの自慢、の自慢。ですから、この世と悪魔と肉がもう全部本当にワンセットで、全部お互いに支え合っているんです。そして、ちょっと皆さんに皆さんほとんど読めないんですけども、これがポルトガル語の本ですね。これは、ポルトガルで、ウムンドアカーニオジアブと言って、World Flesh and the Devil ね。まあ、日本語で、世、肉と悪魔。まあ、ディアブロスね。ディアブはその悪魔ですけども。でも、これが、このラッソル・シェードという人が、まあ、アメリカ人の、宣教師の息子で、ブラジルで生まれて育てて、で、ブラジルも、最近、手に召されたんですけども、ちょっと今年の春だったと思いますけども。でも、彼が、ブラジルで、トップの、福音的な聖書の学者として、認められたんですよ。ナンバーワンみたいですね。でも彼がすごいこのプラクティカルな本を書いて、ここで あのその陽と肉と悪魔三つで、その中からですね、私もあの二つのあの簡単なことをちょっとあの引用するんですけども、最初はちょうどこの言葉ですね。世の中にあるものは肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢。その説明としてはこの本の中にこう書いてありますね。肉の欲はその古食、自然の肉体を自己中心的にまた極端的に満足させる。だから例えばこの性的な関係も、例えばその聖書は性的な関係は素晴らしい、夫婦の間の素晴らしいコミュニケーションとまた新しい命が与えられる方だけども、でも結婚以外は全く自己中心で、あの全くこの滅びの道だけ向かうんですね。そしてそれは自然の体を自己中心的にまた極端的に満足させる。目の欲は物質主義、必要ないのに欲しいままものを抱く。で、暮らし向きの自慢は自己中心。その自己中心は大切ではない自分の名誉に絶えず入り込もうとする。これが、あの、その、このような定義が出ましたんですね。これは世のもの、肉の欲、目の欲、そして暮らし向きの自慢。それで皆さん、あの、プリントの第2のところに入りますけど、用とその対立について少しだけあの一緒にあの箇所見たいんですね。第1コリントの2の17は、用と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます。やっぱりここで2つの価値観の大きな違いですね。世の欲と神の御心。世の価値観、神の価値観。世の価値観は必ず滅びを招きます。僕はいつも強調するんですけども、ためになる罪は一つもない。すべての罪は滅びを招く。すべての罪はマイナスです。ためになる罪は一つもない。必ずそのうちに滅びを招きます。いい罪はない。わかりますね、皆さん。いくら羊の格好しても必ず狼です。いくらいい格好しても素晴らしい魅力的に見えても、でも必ず被害を与えます。さあ、だから聖書は断言してるんです。罪から来る報酬は死です。罪から来る結果は死だと、はっきり聖書が強調しています。エペソの2の2、もうこれがパウロが私は救われる前にどういうものだったか。その頃は、それらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の頃の中に働いている霊に従って歩んでいました。もちろん、悪魔に従って、この悪魔が不従順の心の中に働いている霊ですから、悪魔に従って歩んでいました。この世の、これも、このコスモスの流れに従い。皆さん、特に皆さんは日本人です。私が、何でしたか、バナナはこの日系人のアメリカ人ね、バナナと言うんですね。外は黄色だけど中は白人ね、中は広い、白。僕はその反対だと思いますけど、外は白人だけど中はね、黄色ですけども。でも、日本は私が大好きで、日本人のために自分の人生を捧げているんです。だけども、日本は多分どんな国でもよりも、周りのプレッシャーに敏感な社会ですね。やっぱりすごく合わせないと不安になるんですね。だから村八分の時代からね、出る杭打たれる、そういうみんなに合わせないとダメ、そういう文化は本当に強い。 もちろんどんな国でもアメリカでもブラジルも僕はアメリカとブラジル長く住んでたんだけどもどんな国でもそういうことあるんですけどもでも日本は特に強いです。だからやっぱり日本のクリスチャンにとっては要は恐ろしい敵です。どうしても染められるように仕組みされてるんです社会が。だから世に染められないためには本当にイエス様に対する情熱の愛がなければダメですね。どうしても合わせちゃう最後の最後は。だからそれはやっぱりあの昔はなんかソニーの社長だったみたいですけどね、本出してこのアメリカ人にそのノーと言える日本人と書いてあったんですけど、でもこれがノーと言える日本人にならないといけないんですね。悪魔に、世に、アメリカにね、日本人がノーと言えるもそれも必要ですけども、でも日本人通してアメリカ人通してどんな国民でも私たちが世の価値観、世の中の考え方、悪魔にノーと言える日本人にならないといけないんです。これは日本人じゃなくてノーと言える天国人ですね。この世は私たちの住まいではない。私たちの国民国籍は天にあると聖書に書いてあるから ただ旅人ですから。だから世の価値観をよく分かって解釈することが本当に大切です。それではこれからこれもやっぱりこの世との戦いですね。この暗闇の世界、これだけですね。今日のメッセージの中で世界でコスモスじゃないときは今回だけですね。これがエイオン。エイオンはこの時代のような意味ですね。例えば今日は使ってないけどローマの12章の2節は皆さん覚えていますか。この世の調子と合わせてはいけません。その世の調子、この世はローマの12の2もこのエイオンですね。エイオンはこの時代。だからよくこの世の終わりとかよくこのエイオン使うんです。世の終わり。この時代の終わり。エイオンの終わり。でも、これ以外は全部僕ら今日使っている言葉が全部コスモスですけども、これだけこの暗闇のエイオン、この暗闇の時代の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対する。だから私たちの格闘が人じゃないんですね。私たちはクリスチャンが人間の敵は一人もいないんです。私はみんな愛してるんですね。いくら堕落していても、いくら私たちのことを嫌いしていても、私たちはみんな愛してるんです。だけれども、目に見えない敵が本当にいます。じゃあ今日は皆さんプリントを見れば、一番最後のセクションにこれから入りますけども、これが、世に勝利するために。で、ここは5つの大事なポイントがあって、これでちょっとこの5つのことをちょっと強調して終わりにしたいんですけど、皆さんどうぞ。最初は、キリストを信じる信仰というね。ここでどうぞ、スクリーンを見てください。なぜなら、神によって生まれたものは皆、世に勝つからです。ハレルヤ。神によって生まれたものは世に勝つ。これがもう勝利の保証です。世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょうか？イエスを神の御子と信じる者ではありませんか？だから、神様の聖霊によって新しく生まれて、聖霊が私の中に宿ってるなら、私が勝つという保証があります。じゃあ次のポイントは、これからのポイントも全部これに基づいてるんですね。でも次は、世に対して十字架につけられたことを認識する。これがですね、もし今日のメッセージが全部忘れたら、これだけちょっと覚えててください。これが本当に今日のメッセージのとても大事な聖句だと思います。皆さん、どうぞ声出して一緒に読みたいと思います。ガラティアの6の14ですね。はい。しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。 この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。皆さん、前回肉について話したときは、必死に病んでる、治れない、だからこの古い罪深い性質に対する対策は殺すだけですね。十字架につけてもらう。で、世も同じ解決ですね。十字架につけてもらうしかないんです。だから十字架によって世界、これもコスモスですね。コスモスは私に対して十字架につけられ、私もコスモスに対して十字架につけられた。もうすごい言葉ですね。この本の中で、もう一つの引用をちょっと今紹介しますけれども、この人が、以前、だいぶ前ですけれども、ケインブリッジ大学の、教会の、長い間牧師で、ほぼ50年間、その大学の牧師だったんですね。彼の名前はチャールズ・シミオン。ちょっと今、読みます。ケインブリッジ大学の教会の牧師であったチャールズ・シミオン。この聖句についてこう書きます。十字架で死んでる人にとっては、要は望ましいものではない。十字架で死んでる人が見てるように、要のすべてのものを見た。以前そのものを熱心に愛していたかもしれないが、今はもう愛していない。だから皆さん、ちょっと想像してください。自分が十字架につけられてるなら、いくらパチンコがあってもいろんな、ね、世の中の誘惑があっても、十字架で死んでる時に何にも誘惑感じないんですね。自分の苦しみとか、そこで死んでることしか考えられない。だから全ての世の誘惑とか、この間違った価値観が全然完全に無力になります。全然敵にならないです。だからその立場から、十字架につけられた自分がこの世を見るんですね。私が世に対して十字架につけられた、その世も私に対して十字架につけられた。もうすごい言葉ですね。だから肉の解決も十字架です。世の解決も十字架ですね。その唯一の解決です。今度ヤコブの1-27、ちょっとこれが3番目の勝利するための解決ですけれども、世によって汚されないとはっきりと決断する。ちょっと読みますですね。スクリーンに書いてあります。父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っているときに世話をし、この世から自分を清く守ることです。だから神様が願っているのは、私たちの幸せのために、汚れないということですね。じゃあ皆さん、特に今日もこの中学生たちも、皆さんにこれぜひ一緒に考えてほしいんですけども、世の価値観が、世の中の考え方が、特にこの方法で私たちのところに、心に染み込んでくるんですね。インターネット、テレビ、音楽、映画、世の中のアイドル、小説、漫画、まあいろいろ別な方法もあります。私がこの前に皆さん聞いたことあるかもしれませんけども、私の家庭では5人兄弟がですね、そして一番最後の、僕は真ん中で、一番最後の弟のエイブが、彼が大学に、ブラジルからアメリカに大学に行った時に、初めて親がテレビを買ったんですね。僕は家で全然テレビなかったんですね。そして今は本当にありがたいですね。すごく感謝してるんです。なぜかって、父の考えは、世の中の価値観をリビングルームに持ってきてほしくない。それが父の考えですね。 まあ、僕は僕の兄弟がみんな子供を育てているときに、ほとんどみんなテレビ持ってたんですけども、ただ本当にコントロールしないと恐ろしいものですね。まあ、今は多分テレビよりもインターネットの方がさらに恐ろしくなったんですけども、ただテレビ自体、インターネットも素晴らしいことですね。もう今はこの、宣教師が、宣教師として絶対入れないいろんなイスラム教の国々でインターネットを通してイエス様のことがガンガンで伝えられているんです。インターネットもテレビも全部素晴らしいものだけども、問題は古い性質ね。そして問題は世の構造、世の価値観、世の原則。だから伝わってくる価値観がすっごく乱れている価値観です。テレビを自分の子供のベイビーシッターとして使うのは最悪です。やっぱり子供がテレビ見るなら一緒に見て、まあ、それ少なくともテレビね、番組をよく区別して、で一緒に見て、この御国の価値観と世の価値観を比べながら解釈しないといけないんですね。子供が解釈できて、解釈をもらって、だからこの人たちが惨めな人だよ。とこういうことやってるから、ひどいね。この全然幸せじゃない。やっぱり解釈しながら見ないといけないですね。今日本で一緒に働いている私の妹の娘、ベスとブルーノですね。まあ、彼も子供2人、今、また3番目待ってるんですけども、でもベスが3歳の時に、ある時ですね、彼女がその他の人たちと一緒にテレビを見てたんですね。3歳。で、ちょっとこの暴力的なものが出て、で、ベスが言って、これはダメ。消したんですね。3歳だよ。それが僕はね、おー、よく訓練されてると思ったんですね。だから、ちょっとダメ価値観が間違ってると彼女がすぐ判断できて、3歳、ね、50歳できない人たちいっぱいいるんです。でも、3歳で、ポンとしっかりね、消して。だから私たちも、要は、恐ろしい、その羊の毛を折ってる狼です。恐ろしいです。で、それをよく認識しないと、洗脳されて、で、一番悲しいことは、子供が知らないうちに洗脳されて、価値観は、もう 90% が世の中の価値観になってしまいます。一番大事なことは大事にしないで、人のことよりも自己中心的な生き方で、とにかく自分の欲を満足させたらいいったという、すっごい乱れてる価値観が、すっごく自分の価値観になってしまいます。だから皆さん、ぜひね、自分のためだけではなくて、やっぱり子供たち、他の人たちのためにも、私たちがこの世が、その自然に伝わってくる価値観について、要注意ですね。もう絶えず絶えず気をつけないといけないんです。だから聖書は、この世は私たちのことを憎んでるんです。いいものではない。私たちの大きな敵ですね。人々を私たちは愛しています。人々は敵はいない。小説も書いたんですけどね。だから全部小説は全部映画はダメじゃないんです。私もために映画見ます。でも私ができるだけいつも気をつけて選んでみますね。多分テレビ、今飛行機に乗ると今はね、そのオプションがもう山ほどあるんですね。もう大体ね、100ぐらいのオプションがもっとあるかもしれない。もっとあるね。だけども、やっぱりほとんど意味ないんですね。時間は無駄。だからたまにこのドキュメンタリーか何かいいものをね、日本の文化についてたまに見つけるんですけども、でもほとんど無駄ですね。時間がとにかく時間を捨ててるだけです。この小説も全部ダメという意味じゃないんだけども、でもね、場合によってこの、なんていうの、現実逃避になってしまって、結局いつも別世界に、小説によって別世界に入って、まあたまにね、ちょっとリラックス気分転換とか、いい小説があればもちろん読んでもいいんですけども、でもこれも時間の問題ね。私たちがもっと大事なことをやることがありますから、だから優先順位のことですね。まあいろんなことね、漫画もいろんな価値観が伝わってきますね。 あの、皆さん、日本教来たことありますか？仏教、キリスト教、日本教。あの、前に宣教師の雑誌でそういう記事があったんですね。あの、日本教。で、それが、日本は文化全体的に宗教のようなものになっているという記事だったんですね。で、確かにですね、日本ほど国民がみんな合わせて同じ考えを持っている、そういう、なんていうの、一色、あの、本当に珍しいと思います。そういう、もちろんアメリカの主な部分もそうですけれども、やっぱりそうじゃない人たちもかなりいるんですね。この違う考え方。でも、こういう日本教というのは、日本の文化も歴史も全部その考え方もその教育の張り方も学校の教育も全部あの作り上げるような宗教のようなものですね。まあちょっと考えてください。日本教について面白い考えですけども。じゃあ最後になりますけども、あの、あこの最後の二つですね。この世のものへの執着、執着心。あ、ごめんなさい。執着心を許さないことをそのはっきり決断するんですね。第一コリント7の31、どうぞスクリーンを見てください。世の富を用いる者は用いすぎないようにしなさい。この世のありさまは過ぎ去るからです。そして一番最後は、神の言葉にある約束を信じ、自分のものにする。まあ、これがね、私が本当にすごくあの大事な聖句だと思います。皆さんもこれもあの声出して一緒に読みましょうか。はい。その栄光と徳によって、たっとい素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方がその約束のゆえに世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。神様の御言葉にある素晴らしい約束によって、その約束の上に、世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるもの。だから神の約束によって、神のご性質に預かるものとなる。まあ、この神のご性質に預かるということが、本当に素晴らしいですね。まあ、これが、皆さん、これを信じますか？世の中で、一番幸せな人は、一番イエス・クリストに似ている人です。わかりますか？世の中の一番幸せな人は、一番イエス様に似ている人です。イエス様に似て、見るほど、世の鎖が解き放って、自分が罪の奴隷ではなくなって、自分がなりたい自分になれる。罪と世の中のしがらみが全部弱くなって、自由になっていきます。誰でも愛せる。誰でも許せる。心がいつも自由で、どんな試練があっても、どんな不幸があっても、自分がいつも深い喜びを、味わうことができます。それはイエス様に似てる人です。だからイエス様に似るためには御言葉によるんですね。この約束のゆえに神のご性質に預かるものとなる。だから御言葉の約束をよく分かって黙想して自分のものにして、やっぱり神の言葉、神から出たものですから、神の性質が伝わってくるんですね。聖霊が、その生きてる力のある神の御言葉を、私たちの心にそれを生かして、心の栄養となります。それは神の言葉が生きてるから。だからその約束の上に、私たちが神のご性質に預かるものとなる。もう最高ですね。本当に最高です。皆さん、これが今日の最後の言葉です。ヤコブの4の4と4と5。前にはあの4を読んだんですけども、これから5も付け加えて、ちょっと終わりにしたいんですね。 テイストのない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですか？世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神を敵としているのです。それとも、神は私たちのうちに住まわせた聖霊を妬むほどに慕っておられるという聖書の言葉が無意味だと思うのですか？皆さん、神があなたのことを妬んでいるということが素晴らしいことです。これ何と言っているのか。聖書が言うのは、あなたはクリストを受け入れると夫婦関係よりもあなたとイエス様の関係が全く一つになる、もう親密な関係ですね。で、その関係を守るのに神様の方があなたよりも大事にしているんです。だから、例えばもしね、私が別の女性に興味を持ったら、でクリスティーンが平気でいられるなら、それは愛じゃないんです。それは健康的な妬みですね。妬みは普通は罪ですけれども、でも夫婦関係を守るための妬みが健康的ですね。なんかクリスティーンが、もし私が別の女性、これ以外もなかったし、これからもないですけど、もし私が別の女性に興味があったら、クリスティーンが、いいよ、関係ないだったら、もう全然愛してないんですね。でもやっぱり彼女は怒るべきだ。ね、それをこの大事な関係を守るために、妬むべきです。だから私たちの中に住んでくださっている聖霊が、妬むほど私たちのことを慕っておられると聖書書いてあります。慕っておられる。神があなたとの関係をあんまりも大事にして、あなたは別のアイドルを、別の偶像、別のものを、世の中にあるものが魅力的と思うようになったら、ああ、ちょっと光られてる。そうすると神は妬むんです。妬むほどあなたとの親しい関係を慕っておられる。この言葉が、この歌は、僕も小さい時から家でよく歌ったんですね。声が今、すごいラフになってるんですけど。Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim.In the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. イエス様に目を向けなさい。Look full in His wonderful face. その素晴らしい御顔をじっくり見なさい。And the things of earth will go strangely dim. この世のものが全部薄くなっていきます。もうイエス様を情熱的に愛しているなら、世の誘惑がもう本当に弱くなります。イエス様を本当に情熱的に愛しているなら、悪魔も肉も全部弱くなります。キリストへの愛の関係によって必ず勝つんです。お祈りします。イエス様、あなたこそ私たちの愛のもとです。愛の的です。どうか私たちが騙されないように、世になるそのピカピカとしている、素晴らしく見える、つまらないものに惹かれないように、どうか助けてください。この羊の格好をしているこの狼が、私たちはいつもよく区別できるように、気づくことができるように助けてください。世をも、世にあるものをも愛してはならない。その世を愛するものは、御父を愛する愛はありません。天のお父様、どうか私たちが裏切り者にならないように、あなたの素晴らしい 完璧の無償の愛、無条件の愛、私たちを完全に満たしてくださる、満足させてくださるあなたの愛を捨てて、偽物の嘘の狼の愛に惹かれないように、あなたの素晴らしい愛を裏切ないように助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。